こんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて、じゃあ今回は、自立には精神的自立と経済的自立があるということだったんですが、経済的な自立っていうのもね、皆さん興味があると思うので、お話ししていただきたいんですけど、
経済的自立っていうのは、いくつかの側面がありますけど、簡単に言うと、会社にいようが、会社にいまいが、自分には稼ぐ力があると思ってる人は、経済的に自立できてるし、お金の不安っていうのはないんですよね。だから例えば仮に今サラリーマンの方で、年収1000万ぐらい、大手の企業に勤めててもらってる人でも、いやこれ会社にいるから稼げてるだけで、もしクビになったりとか、潰れたらもうもらえないかもって思ってる人は、やっぱ自立できてないんですよね。
じゃあ大きい会社じゃなくても、自分で自分のこう生活ができるというか確保できるのであれば、自立してるっていうことですね。
だから転職したら絶対仕事見つかるしとか、一人やっていこうと思ったらやっていけるしとかって思ってる人は全然何の心配もないですよね。あとはお金という意味で言えば、自分が働かなくてもお金が入ってくる、いわゆるその資産があって、例えばそのマンション持ってるとかね、家を貸してるとか、ガレージがあるとか、株があるとか、そういう、こう投資物件、投資してるものから働かなくてもお金が入ってきてるっていう状態になってきてると、これも経済的に自立できてますよね。自分がね、病気とか何かで、働けなくなっても困らないので、そういう、こう、実際のお金という話と、あとはその気持ちの問題ですよね。稼ぐ自信というところですけど、そんなんありますよね。こう地方とかに行くと、すごい面白くって、農作物とか近所にね、その田んぼとかやってる人がいたら、お米とか野菜とかもらえてる人っていうのは、ある意味こういう心配とは無縁だったりもする。
そうですね。やっぱりこう何ですかね、お金があっても今度はその失うことの不安とか、こう恐怖っていうところから自立ができなくなっちゃうっていうところですかね。
その失う不安っていうのは、自分では稼げないと思ってるからなんですよ。
そういうことですね。
別に今手持ちのお金がゼロでも、貯金ゼロの人でも心配のない人っていうのは、いやでも今貯金ゼロだけど、来月お金入ってくるから別に心配ないっていう人は貯金ゼロでも OK ですよね。
そうですね。
だからある意味その、経済的自立っていうとね、いくつかの要素が絡み合ってはいるんですけれども、お金がなくなったら不安だっていうふうに思ってる人は、経済的自立っていうのをするのはやっぱ怖いですよね。怖いというかしんどいですよね。でもちろんそのお金があったら経済的な自立できるんだけども、じゃあ仮に今そうだな、武井さんやったらこれから一生暮らしていくのにいくらあったらもう安心だと思います？
いくらですかね、これから、老後ですよね。
もう一切働かなくても、いいだけの金額って言ったらいくらあったら安心ですか？
普通に暮らすんだったら、2,000-3,000万ぐらい。
2,000-3,000万で、
いけないかな。
普通ね、1億ぐらい。
そんなにですか？
その生活水準によりますけどね。例えば、月額20万円とするでしょ。年間240万でしょ。でかける何十年になっていくんですよね。
じゃあ10年で2,400万ってことですね。20年で4,800。なるほど。
だから年齢にもよりますけど、だから30年とかになったらもうそれで7,000いくら、でも次20万とかだったら遊びにとかも行けないじゃないですか。とか考えるとやっぱ1億ぐらい
いる必要なんですね。
それなりに日本でですよ。だからそれは逆に言うと、働き続けて収入を得てたら1億から下がっていく。その
数字で何もしないでってことですよね。
そうです。
なるほど。
ていうような計算になって、うん、こう考えたら結構心理的に重い金額でしょ、
うん、確かに、うん、結構1億って大きいですもんね、
はい、でまあ、これを稼ぐって考えたら、まあ、大変なので、まあ、ちょっとそれは今置いといて、はい、でも例えば1億あるとするじゃないですか、はい、でも1億持ってたらこれだんだん減っていくんですよ、
うん、
働いてないっていう、
はいはい、減る一方です
ね。そうそう、減る一方ですね、うん、減っていくっていうのはこれまたストレスなんですよ。
うーん、
怖いでしょ、
はい、
でそうするとお金っていうのは持ったら持ったでなくなる不安があるんですよね。
うん、確かに。
結局、減っていく不安、なくなる不安っていうのをある種そのから自由になっている人でないと、うん、お金ってどれだけ持ってても不自由なんです。
うん、そうですね、うん、きっと怖くて使えなかったりするんでしょうね。
そうそうそう、
なくなるのが怖いよね、
怖くてね、うん、でもお金って使わなかったら本当に意味がないんですよ、
う
ん、
本当そうですね、
うん、だこの辺が難しいところですよね、うん、使わなかったら意味がない、でもなくなったら不安になる、
うん、
どうするみたいな。だからそういう意味ではそのお金に対して自分がどういうふうにこう心を整えていられるのか、うん、という力がなかったらお金って持てば持つほど怖くなる。
うん、そうですね、うん、
というまあ一種取り扱いが難しい人ですね、お金というのは。
うん、
はい、
そうですね、
うん、だからよく言うのはあの宝くじとかで3億円とか当たってもお金の取り扱いがわからないから何年後かにはお亡くなっている人が多いっていう話ありますよね。
そうですね、聞きますね、
うん
うん、
だからお金があればいいっていうわけでもないんですよね。
うん、うん、どうこうお金を生かすかっていうところですかね。
そうなんですよ、うん、だから僕は思うのはあの経済的自立っていうのはお金を使う力のことだと思っていて、
あ、うん、
だまあそのそうですね、こう正当なラインで話すんであれば、うん、経済的自立なので十分お金を稼げてたりとか、うん、まあ、働けなくても生きていけるだけのお金を貯めれてたりとか、うん、まあ、入ってきたりすればいいわけですよね、
うん、
でそのためには結局今ある手持ちのお金を自分の収入を上げるために使ったりとか、
うん、
自分が働かなくても食べていけるような資産を作るために使うかっていう、うん、結局お金を使わないとできないんですよね、
う
ん、
確かにそうですね、
うん、だから単純にその消費に使っていたりとか、うん、投資だと思って使ってもそれを活かせなかったりとかすると、うん、結局お金ってのは減っていっちゃうんですよね、
うん
うん、
使ったとしても使った分だけこう回収するというか取り戻すっていうことですね、循環させるっていうことですね。
経営者の人ってまさにそういうことをやっていて、
うん、
うん、だ投資したお金が返ってくるからその意味があるわけなんですよね。なのでこう経済的に自立していこうと思った時にはお金の使い方を学ぶ必要があるんですよ。
うん、なるほど、お金の使い方を学ぶ、
うん、だから貯金っていうのもお金の使い方なんですね、
う
ん、
あ、貯金をすることにお金を使うってことですかね。
そう、
うん、なんか私たちって子供の頃からお金の使い方ってあんまり学んできてないですよね、
うん、なんか
あま
り考えなくてよかったんですよね。
そうですよね、教えてもらった記憶があんまりないんですけど、うんうんうん、
まあその国が成長してたので、
うん、
まあ、働いてたら勝手に増えていってたっていうのが、
う
ん、まあ
そうですね、
僕らの、ね、背景ですよね、はい、で今の若い人にとっては何もしなかったらどんどん減っていくっていうのが、
うん、
お給料は増えないっていうのが、まあ、特に20代とかにとってはそういう感覚で生きていますよね。なので、まあ、自分の今の手持ちのお金をどんな風に生かしていくのかっていうのはとっても重要で、一番大事なのはやっぱり一番自分のあの人材としての価値、要はこう稼ぐ力を上げることにお金を使うのがまず第一ステップですよね。
うん、なるほど、そうですね、うん、まあ、だから今すぐにそれがこう返ってくるかどうかは分からないけれども、うん、その例えばなんかこう自分に投資をすることによって、まあ、何年か後にこう何かの形で返ってくるとか、そういう、
そうですね、その自己投資っていうのは、うん、まあ、自分に投資をすることで、
はい、
給料を上げる、まあ、簡単に言うと、うん、仕事を今以上にできるようになって、うん、上司とかお客さんから評価されることで、まあ、結果収入が上がっていくという、うん、まあ、そういうプランなんですよ、
はい、
で人の成長っていうのはそんな急激にはいかないので、うん、 やっぱそれは時間かかりますけど、はい、そこに今自分のために自分の価値を上げるためにお金を使い続けられるかっていうことですよね。そこをした人は、自分の人材価値が上がっていくので、その分収入が上がっていく、まあ、才能を磨いた方がいいっていうのはそういうことですよね。
ああ、そうですね、うん、自分の価値を上げるためにって
ことです
ね。
そうです、
そうです、うん、本当。じゃあ今、ね、20代ぐらいの方ってやっぱりこう、ね、そんなにたくさんお給料もらってるわけではないけれども、うん、その中から少しずつこう、うん、投資していくっていうのがすごく大事になってくるんですね。
そうですね。だからまあ簡単に言ったら、うん、あの一番手軽なのは本を読むことですよね。
あ、そうですね、うん、
本を買って読むことですよね、うんうん、でお金がない人は図書館で借りればいい。やっぱりまずは知識とか情報だと思うんですよ。知らなかったら始まらないので、で次はそれを活かせる自分になることですよね。できるだけそのお金を使わずに、自分の価値を上げたければ、やればいいのは会社の中で仕事ができる上司や先輩を見つけて、その人についていくことですよね。
そうですね、
一番早いですよね。
別にどこかに学びに行かなくても、その自分の会社の中にいれば、そこでこういろいろ学ばせてもらえるってことですね。
一番いいのは会社で評価される人材になれば、人材価値上がって給料上がるから、会社で評価される人になるためには会社で評価されてる人から学ぶのが一番いいですよね。
確かに
一番早い。
そうですね、
どうせ会社に8時間いるから。
そうですね、
あとはそのスピードを上げた人がセミナーとかに行けばいいんですよ。結局その自己投資っていうのはお金を使って成長のスピードを上げるっていうことなんですよね。だから何もしなかったら、例えばこう昇給するのにとか昇進するのに3年かかるのが、それを1年でいきたいと思ったら、やっぱり普通に働いてちゃダメじゃないですか。
そうですね、
だからそのために、人より、2時間多く働くっていうのもありだし、他の人が読んでない本を読むっていうのもありだし、自分がやってる仕事の業界のことを学ばせてくれるセミナーに行くだったり、ビジネススキルを身につけるとかもそうだし、結局お金っていうのはスピードなんですよね。時間を短縮するためにお金を使う、まあ、成長という意味で言えば、
はい、そうやってでも考えると、なんかこう今までってそこの一つの会社に入ってしまえば、会社のまあ言われたことというか会社の仕事だけやってれば、まあこうお給料上がったりとかしてたじゃないですか。で確か今そうね、あの保証はないけれども、やりようによってはこう何でしょう、自分のやりたい会社にいつつ自分が学ぶとか、今までって会社にいてそんなにこうセミナーに行ったりとか、こう自分でのために投資ってあんまりなかったと思うんですけど、
必要がなかった
ですね。そうですよね、だからそう考えると、まあ、大変ではあるかもしれないけど、まあ、そうやりながらなんか自分のやりたいことを見つけることができる、まあ、環境というかにあるんですかね。
そうですね、だから、自分が今いる会社とか業界が成長している業界なら、仕事を頑張ってれば必ず力は磨かれます。これから伸びていく産業にいるっていうことなんでね、最先端にいれば一番いいですよね。でもそういう業界じゃなかったら、自助努力が絶対必要ですよね。そうでなければもう絶対スピードが遅いので、今より会社という環境の成長スピードが遅いから、それ以上のスピードでいこうと思ったらやっぱ自分で努力しないと無理ですよ。
まあ、でもそのためにはやっぱり自分がまあどういうふうに成長していきたいかとか、自分の目指すゴールとかっていうのがある程度分かってないと、まあ何を学んでいいのか分かんないとか、何をしていいのか分かんないってところありますよね。
あります、あります。だからそういうのを考えるときに、まあ自分のやりたい仕事で考えるのもいいし、やりたい仕事が分からなかったら、あの欲しい収入で考えてもいいんですよ。これだけの年収が欲しいと思ったら、それだけの価値を提供できる人材になるっていうことなので、じゃあそのだけの年収取ってる人何してんのかって、その人たちがやってるのをまず学べばいいですよね。同じことができるようになれば、あ、この人はできる人だって思われるから、
なるほどね。
それでもいいですよ。
逆から考えるんですね。これ20代ぐらいの人であれば、まあ、今のお話なんですけど、例えば、まあ、40代とかぐらいの方が今からこう、経済的自立をしていくには何かありますか？
40代の人が経済的自立をするんだったら、多分40代の人で、勤めてる人の場合は、 多分結構先が見えてると思うんです。
うん、
うん、なので、今の収入をどうやりくりするのか、は
い、うんうんうん、
で考えるか、まあ、転職のチャンスがあるんであれば、
はい、
収入アップの、
はい、
まあ、それもありだし、
うん
うん、そんなところじゃないですかね、現実的には。
うん、
うん、
そうですね、
だから、まあ、とってもそうですね、やればいいことは、まずこれは全員が考えたらいいことは、
はい、
今の会社じゃなくても通用する人材になるっていうのが、
う
ん、一番いいと思います。
どこ行っても通
用
できる、
うん、そうです
ね、通用する、
うんうん、そういう人は求められるので、
うん、うん、そうですね、うん、
結局そのちょっと前までの日本企業で働いてたサラリーマンが、
はい、
その人材価値が低いって言われてた理由は、うん、会社でしか通用しないスキルしかなかったからなんですよ。
そこの会社の中だけでってことですね、
うん、そうなんですよ、うんうん、でも別の会社に行っても通用するんだったら、うん、それは移れますよね、
うんうん、そうですね、ね、逆にこういろんな可能性も広がってきますもんね、一つのところにとどまるよりはね、
うんうんうん、だそういう意味でやっぱ自分の人材価値を高めていくっていうのが一番いいと思いますね、
うんうん、そうですね、人材価値、その人材価値を高めていくにはやっぱりこうやってみるとか行動するってことですか。
人材価値を高めていくには、うん、周りが求めてるニーズに応えればいいんですよ。
あ、うん、なるほど。
結局ね、うん、仕事っていうのはお客さんがいて成り立っているので、はい、お客さんに喜ばれたら人材価値が高いってことなんですよね。
うん、そうですね、
うんうん、なので、例えばそのお客さんのニーズに応えるために、うん、何らかの知識や技術が、うん、今の自分では追いつかないと、
うんうん、
言うんであればこれは勉強、
勉強する
スキルアップが必要ですよね、うんうん、今の自分でいけるんだったら、うん、これはラッキーですね、
うん、
早く応えればそれもすぐに
人材
価値が上がるんで、
うん
うん、
なるほど、そういうことですね、
はい、
うん、分かりました。じゃあ、まあ経済的自立をするには、まあ、その年代にも違うんでしょうけれども、やっぱりこう人の何でしょう、役に立つであったりとか、
はい、
うん、まあ、その自分の価値を上げていくとか、
そう
ですね、ところで、
そこがまず基本ですね、
基本ですね、うん、うん、ね、なんかまあ、ピンチはチャンスって言いますけど、 こうね、こういう時代だからこそ、はい、なんかこう、
うん、
なんだろうな、まあ、一昔前とは違う働き方であったりとか、
ね、
ね、
う
ん、また自分らしさを見つけるっていうこともできるんですかね。
そうですね、働き方のオプションは増えてるので、
うん、
選択肢は増えてるので、選ぶ自由は増えてるんですよね。
そうですよね、うんうん、
その選ぶ自由を使うためには、
うん、
やっぱ自分が選べる立場になってる必要があって、それはどれだけ求められてるかなので、
うんうん
うん、だから今の会社で評価されてる人っていうのは基本的に他行っても評価されやすい、
そうですね、
うんうん、まずはそういう人材になったりとか、うん、まあ、評価度を上げていく、
評価度、
うん
うん、そうですね、うん、
これができれば多分自分もね、
はい、
あ、別にこの会社だからじゃなくて、うん、自分が評価されてるっていうふうにね、
うんうん、
思えたら自信になるし、
うん、そうですね、なんか会社の中の一人という一人として評価されるというよりは、その人個人が評価されるっていう、
ね、そうそうそう、そうですね。なんか簡単に言ったら指名で仕事が来るようになったら OK なんですよ。
そうですね、うん。確かに何々さんにお願いしますっていうこと
です
ね。
そうです、
うんうん、はい。ということで、まあ、今回は経済的自立ということで、ね、なかなかこう、
はい、
この今のご時世でね、なかなかこう、何でしょう、難しいというかなんですけども、本当に考え方次第で、
うん、
まあ、何でしょう。可能性が広がるっていうか、選択肢が広がるっていうところですかね、
はい、
うん、はい、分かりました。ということで、今回は経済的自立についてお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。